はい、今日からですね、8章に入りますけれども、8章では、アハブ家の滅亡になります。でその前に今日はですね、4章で登場していたシュネムの女が、なぜか再登場します。今日はこのシュネムの女についてまたお話をしたいと思います。では最初にですね、解説、シュネムの女の移住ということで、皆さんはこの女性のことを覚えてらっしゃると思いますが、4章でですね、この女性はエリシャのために大変献身的に仕えた人です。自分の家を増築までしてエリシャに使ってもらったりしました。そういうですね、本当に信仰深い素晴らしい女性でした。そしてエリシャも彼女のこの献身に報いてですね、彼女はまあ不妊の女でしたから男の子を与えました。でこの女性とずっとまあ関わりがあったみたいで、エリシャはある日彼女にまあ助言をします。それはこれからイスラエルの土地で7年間の飢饉に見舞われる。でその期間家族と一緒に、まあ、どこでもいいからイスラエルの地から出て避難するように、助言しています。でこの女性も素直に そのアドバイスに応じてですね、ペリシテの地、まあ、イスラエルの西側地中海側ですね、ここに7年間滞在しました。この地中海沿岸というのは、飢饉が起こっても飢饉に強い土地だと言われています。今の問題になっているガザ地区がまさにそこですけども、はい、そこに彼女は7年間避難したわけですね。で2番、シュネムの女への土地の返還で、7年経った後彼女はペリシテ人の地から戻ってきて自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。はい、自分の家の家と畑を得ようとしたって、これどういうことでしょうか。つまり彼女は7年間土地の所有権を失っていることがわかります。当時はですね、自分の土地を離れて外国に一時的であっても離れる場合はですね、王様にそれを申し出て王様の管理下に土地は置かれたようです。ですから彼女はまあ7年も留守にしてましたから、彼女の土地はヨラム王の所有権になっていました。で土地というのは基本的にまあ農地ですから、で土地というのは放置するとね、荒れ果てますから、王様はですね、誰か家のものをよこして彼女の土地を、維持するように管理するように言ったんですよ。で7年経って彼女は飢饉が収まったということで戻ってきました。それでまた元の土地に住みたかったので王様のところに行って返還を申し出たんです。返還って言ってもですね、まあ、7年間管理もしてもらったわけですから、もちろんただで返還してもらうことはないと思います。いくらかお金を払って、まあ、自分の土地ですけども買い戻すということになったはずです。で同じ頃、それと全く同じタイミングでヨラモはですね、エリシャが行った奇跡の数々を詳しく聞いてみたいと思うようになったんですね。それでゲハジという、まあ、エリシャのしもべを呼び出しました。でその話を、まあ、ヨラムは神様を信じているというよりも、まあ、面白い話を聞きたい。ヘロデオもそうでしたね。ヘロデと似ているところがあります。それで、このゲハジを呼んで 面白い話を聞かせてくれと言ったわけですね。ここでゲハジという人が出てきますけど、皆さんこのゲハジはナーマン将軍の時にタラートに侵されてしまった人です。なんでこの人が普通に元気でいるのかということですけれども、聖書の記述はですね、時系列で並べているわけではないということです。ですから話が前後することがあるということです。だからこれはナーマン将軍の来る前の話だと思います。でこのゲハジがですね、シュネムの女に起こった奇跡をですね、王様に話していると、王様はそれを聞いて感動するわけですね。へえ、そんな女がいるのか、会ってみたいものだって言ったら、ピンポンとか言って、ピンポンはなりませんけども、そのタイミングで、彼女がですね、王様を訪ねてきました。この女ですよって言って、で感動した王様はですね、このシュネムの女に土地を返還するように命じた。で本来はさっきも言ったようにお金も要求するはずですけれども、ただで返しました。でしかもその7年間に畑で得た収穫も全部返しなさいと。つまり至れり尽くせりの待遇を受けることができたという今日の話ですね。はい、じゃあ次いきます。ゴッドタイミング。エリシャはですね、今までさまざまな奇跡を行ってきました。例えば汚染された水を飲める水に清めたり、また少しのパンをたくさんに増やしたり、また男の子を生き返らせたり、そういう超自然的な奇跡をたくさん行ったんです。しかし今回の奇跡というのは超自然的な現象ではなくて、時間的タイミングの奇跡です。ヨラム王がですね、なんか面白い話聞きたいな、エリシャの話を聞いてみようって言って、ゲハジを王宮に呼びつけます。そして、なんかエリシャが行ったという奇跡を私に聞かしなさいって言うわけですね。それで、ゲハジはですね、一つ一つ奇跡の話をするんです。毒の入った水を清めたんですよ。これだけのパンがね、いっぱいに増えたんですよ。もうそういう話をいっぱいこうするんですね。で一つ一つ話していく中で、ついにシュネムの女についての話も始めるわけですね。でこの話を聞いたヨラモーはですね、おおすごいって感動するわけですね。で、そんな女がいるのか、会ってみたいものだって好印象を持つわけですよ。そしたらそこにちょうどその時って聖書に書いてます。ちょうどそこにって書いてます。ちょうどそこに彼女が現れました。失った土地を返してください、そうやって王様を訪ねてきました。で王様、彼女、あの奇跡を体験した彼女なのか、この人が彼女、あの女なのかということで、もう気前よくですね、全部土地は返す、収穫したものも全部返す、そうやって至れり尽くせりの待遇を彼女は受けるようになりました。この出来すぎた話をですね、聖書ではゴッドタイミングと言います。全部神様のタイミングということですね。
ローマ8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
はい、神様のタイミングですべてを働かして 私たちの益のために取り計らってくださる、それが私たちの神様です。シュネムの女はですね、問題がなかったわけではない、悲しいことがなかったわけではありません。彼女は初め不妊で悩んでいたという書いてありました。しかし男の子が与えられて、まあ幸いを得たんですけども、しかし子供が大きくなると突然死別の悲しみも味わいました。また今回飢饉で7年間も土地を離れなければいけない、そういうですね、苦労がもう多いわけです。しかし神様はこの神に忠実なこの女性をですね、覚えてくださってます。そして最善をなしてくださったんです。エリシャもですね、彼女がいつもよくしてくれるので、何か願いを叶えてあげようかって聞いた時がありましたね。その時に彼女は不妊ので悩んでいましたね。だけど結構ですって言ったんです。自分は幸せです、幸せに生きてます、そう言ったんです。つまり彼女は自分の問題よりも神様に仕えることを第一に生きてた。だからまあ本当は辛いこといっぱいあるんですけども、でも自分にとって一番幸せなのは神様に仕えることなんだ、だからそれは結構ですって自分の幸せを求めないわけですね。このように自分のためではなくて主の栄光のために一生懸命に生きるその女性、そうすると神様はこの彼女の代わりに彼女が幸せになるように神様ご自身が取り計らってくださったということです。私たちもですね、自分の幸せのためにあれこれ計画して悩んで骨折る必要はありません。聖書は命を得ようとする者は命を失うとあります。自分が幸せになろうと思えばね、幸せになれないんですよ。そういうふうになってるんです。でも自分を置いて神様のために生きよう、神様に喜ばれる人生を送ろうと生きるならば、神様が私たちの幸せのために動いてくださいます。私たちは神の栄光を表すための人生として自分の人生はあるということを意識して、そこに思いを集中して行動していくんです。そうするとね、あとは自分は全然自分の幸せ求めてないのに、自分のために生きてないのに、勝手に神様がですね、私たちの人生にゴッドタイミングで最善を取り計らってくださいます。これが私たちの人生です。自分を放棄する者が結果自分を得るんです。クリスチャンの人生は主の栄光を表すためにある。そうするとおまけで幸せになってしまうというですね。だから幸せ、自分の幸せは付録、おまけです、ね、大切なキャラメルなんですとかね、グリコでもね、おまけはおまけ。私たちは自分では求めたわけではないのに、神様に集中していたら勝手になんか仕事が入ってきたり、何も自分のことを追求してないのに、なんか財布見たらお金がいっぱい入ってたりとか、まあ入ってなくてもいいんですけど自分は何の偉くもない、何のコネもないのに、何か分からないけど勝手にいろんな人が自分を助けてくれる。なんでだろう。それは私たちが神に仕えてるからです。神のことを思ってるからです。そうすると神様が私たちのことを 思いやってくださいます。良いものを与えてくださいます。皆さんの策略とか計画とかね、置いてください。神のタイミングがあるんです。それは皆さんが持っている計画ではありません。神の方法です。私たちの人生にはそのような神の取り計らいがあります。アーメン。週末の中での教会、この頃のイスラエルはですね、たびたび飢饉が起こってますね。エリアの時代にもあったし、前回は、まあ、人為的なものですけども、アラム軍によってサマリアが飢餓に陥りましたね。で、今回はまた別の7年間の飢饉が起こっています。で、これたまたまではありません。これは聖書的に言えば神の警告です。
神明。申命記28章23から24節。あなたの頭上の天は青銅となり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地に降る雨を誇りに変え、天から砂ぼこりが降ってきて、ついにはあなたは根絶やしにされる。
はい、まあ、この時代の北イスラエルはこのアハブ王朝ですから、イスラエル、北イスラエルが最も堕落した時代です。で、この時代に飢饉が起こったということは、これはたまたまではありません。誠の神からの裁きであり懲らしめです。そうやって神様は北イスラエルを悔い改めに導こうとしています。そして旧約聖書の災いとか裁きというのは、現代の私たちに対する教訓でもあって、また終末予言も仕込まれているということがたくさんあります。実は今日の箇所も、そうなんです。そうなのっていう思う顔をしてますけど、エリシャがこれから飢饉が起こるけれども、何年続くって言ってますか。そうですね、皆さん7年の試練って聞いて何を連想しますか。そうです、終末の大患難時代です。で、この大患難時代が起こる目的っていうのは何かあったら、イエス様を信じない堅くななイスラエル人を民族的改心に至らすための試練です。これを旧約聖書ではヤコブの苦難と言ってます。今イスラエルは非常に世界から注目されてますね。去年も大変な試練に遭いました。神様はイスラエル人を揺さぶってますね。でもこんなもんで終わりません。最後は大患難を通してイスラエル人を悔い改めに導きます。ですからこの7年の飢饉というのは、この終末時代イスラエル人に起こるこの大患難時代、7年間の試練の型です。ですから北イスラエルの人々は飢饉を通ります。ところがですね、神様はこのシュネムの女を飢饉から回避できるように取り計らっています。まあ、要するに救ったということですね。なぜ他のイスラエル人ではなくて彼女だけ特別に守るんでしょうか。彼女だけ特別なんです。なぜなら彼女は預言者エリシャに仕えた人だからです。皆さん、エリシャって誰の方でした。エリアはバプテスマのヨハネの方で、エリシャはイエス様の方です。ですから エリシャに仕えたシュネムの女っていうのは、イエス様に仕えたイスラエル人の方です。エペソの2章にこうあります。
エペソ2章15から16節。こうしてキリストはこの二つをご自分において、新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって、神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。
はい。まあ、ここでですね、教会は何かということを定義していますけども、皆さん、教会って何ですかって聞かれたら、何て答えるんですか。それはですね、教会というのは、イスラエル人の信者と、異邦人の信者が、一つに合体したものが教会です。ということです。ですから、教会には必ずイスラエル人が含まれています。どの時代もね。しかし、イスラエル人は民族的にはイエス様を拒否したんです。全体ではね。だから今も拒否してます。ですけども、イエス様の時代も、ペテロとか、ヨハネとか、パウロのように、イエス様に従ったイスラエル人もいます。で、彼らを聖書では、イスラエルの残りのものと言ってます。残りのものですから、少数です。で、シュネムの女は、このイスラエルの残りのものの方です。現代のイスラエル人も、日本人と ほぼ一緒、クリスチャンは 1% 以下です。日本ってクリスチャン少ないですよね。今のイスラエル人も 1% もいないって言われています。皆さん、パレスチナ人って言いますけど、パレスチナ人のクリスチャンの方が多いんですからね。知らなかったでしょうとか言って。はい、だから今イスラエルという国の中にイエス様を信じるイスラエル人は 1% 以下。それでもですね、わずかですけどもイエス様を信じるイスラエル人が存在します。それを私たちはメシアニック・ジューと彼らを呼んでいます。このメシアニック・ジューは教会の一員です。エリシャがシュネムの女を7年の飢饉から救ったように、イエス様もこのメシアニック銃を大患難時代に遭わないように、敬虚して私たち異邦人と一緒に救い出してくださいます。私たちは異邦人ですけども、メシアニック銃と同じ2つのものが1つになった教会の共同体です。キリストの花嫁です。ですから私たちもメシアニック銃も同じように敬虚されます。
第一テサロニケ5章9節。神は私たちが身怒り大患難を受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。
はい、ここで身怒りってありますけど、これ大患難時代のことです。この身怒りから私たちを救い出す、敬虚してくださるということです。ですから、エリシャに従ったこのシュネムの女は、7年間を飢饉に遭わないで、イスラエルの地から離れて過ごしました。ですけども、7年が過ぎたら再び自分の相続地に帰ってきて王様にお願いして土地を取り戻して再びイスラエルの地に住むことができました。教会はこれから敬虚されますけれども、どこに行くかって言ったら、イエス様が用意した天の住まいでね、イエス様が家ができたら迎えに来ると言いましたよね。迎えに来たときは家ができてということです、天に。 で、そこで私たちは過ごします。天の暮らしってどんなもんですか。今皆さん黙示録学んでますけども、木曜日にね、4章5章にその暮らしのことが書いてあります。24時間神を礼拝して神を賛美する、そういう7年間の生活です。これは素晴らしい時だっていうことをお話ししました。はい、決して24時間も歌うって疲れるんじゃないかとか退屈じゃないか、そういうことはありません。これは歓喜の喜びの時です。しかしこの7年が過ぎると地上の患難が終わって、イエス様はイスラエル人を救うために地上を再臨します。じゃあ私たちどうするんですか。その時イエス様達者で行ってらっしゃいってイエス様を見送るんですか。そんなことはありません。私たちはキリストの花嫁ですから、ずっとイエス様とそれから一緒です。だからイエス様にお供します。一緒に地上に戻ってくるんです。
ユダの手紙14節、見よ、主は何万もの生徒を引き連れて来られる。
はい、だから私たちは天に7年間いるんですけども、イエス様が地上を再臨するときは一緒にお供して地上に降りてきます、ね、戻ってくるんです。そしてイエス様はご自身の御口の息で反キリストの軍隊を滅ぼして、この世界を完全にリニューアルします。まあ普通はリニューアルオープンするとなんか記念のバーゲンとかなんかいろいろこうやりますけども、ここで行われるのはイエス様と私たち教会の婚宴が行われます。でこの時に参列者がたくさんいるわけですけど、誰が参列者ですか。それは旧約時代の生徒たち、そして大患難時代の殉教者たち、彼らが復活して婚宴に招待されてその席に着きます。でそのお祝いの後に千年王国が始まりますけれども、その時私たちは主が与える相続地を所有するようになります。
イザヤ35章10節、主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。
アーメン。このシュネムの女がね、戻ってきて素晴らしい祝福を王様からいただいたように、私たちも神様から相続地をいただいて、そして楽しみと喜びのそういう生活を送ることができます。その時には過去の悲しみ嘆きは全部逃げ去っていきます。なんで主のシュネムの女はこのような待遇を受けたんですか。それはエリシャに仕えたからと言いました。それと同じように私たちも今地上でイエス様に仕えているならば、私たちはイエス様の花嫁です。そしてイエス様の花嫁は地上においても守られますけれども、そして来たる大患難時代からも守られます。そしてイエス様が治める神の国王国においても、私たちは大いなる喜びを持ってそこに住むことができるようになります。どれもこれもイエス様が私たちを祝福し救い出してくださった、そしてそのイエス様に私たちは地上において仕えた、その 祝福として私たちはこの一連の恵みを受けることができます。皆さんもイエス様の花嫁としてその人生を共に歩んでいきましょう。アーメン。それではお祈りしたいと思います。